幹事報告いたします。ガバナ事務所様より平成30年4月西日本豪雨の義援金についてお願いです。2021年22年度地区ガバナ候補者推薦についてのお願い、上木地区資金納入のお願い、44万5000円です。以上です。
ニコニコがございます。今井ガバナ、岡山ガバナ補佐、三浦地区、幹事長代理、加賀さん、ガバナ公式訪問ご苦労様でした。坂部さん、ニコニコボックスプレセットありがとうございました。以上でございます。
それでは皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ガバナの今井隆でございます。出身は弘前ロータリークラブでございまして、仕事は日産系のですね、ディーラーといいますか、販売会社、エリアがちょうど青森を除く津軽地区がうちの会社の、担当エリアでございまして、そこで、日産サティオ弘前という、スタートはサニー系 の, 販売会社でございましたけども、今は津軽地区で日産、全ての車を売っているというふうなことでございます。ロータリー入って22、3年になりますけども、実はでもないんですけども、地区の方にですね、出向したことも少ないし、ガバナ補佐もやってないというふうなことでございます。で、経験こそ22、3年経ってますけども、あまり、熱心なロータリアンじゃなかったんですけども、今回、ガバナというふうなことで、引き受けた次第でございます。皆さんと一緒に勉強していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、先ほどですね、この金の、鐘を叩いていただいたんですけども、これは日本のロータリーができて2020年にですね、ちょうど100年になります。日本のロータリーというのはご存じの通り、東京ロータリークラブができたのが、100年前、2020年の100年前、1920年が合ってますかね、でございます。で、今回100年を記念してですね、いろんな企業とか、やってる中でですね、記念のこの天章を作ろうというふうなことで、各地区にですね、一つずつ記念品ということで、送られてきております。で、ここにプレートが貼っておりまして、この41クラブのですね、設立順に41のクラブの名前が書かれております。で、今日はそれを叩いていただきたいと思います。これはずっとですね、公式訪問を持って歩いております。また地区の事業があるときにはこれを叩いてもらうというようなことになっております。今日は宅話の時間をちょっと、利用させていただきまして、今年度のですね、安田会長の方針、あるいは私の方針、それから11の、地区目標を掲げておりますけれども、それをなぜ掲げたのか、あるいはその、現状どうなっているのかというふうなことをお話ししたいと思っております。ご存知の通り、安倍会長のテーマが Be the inspiration、 インスピレーションになろうというふうなことでございます。毎年英語でテーマが、示されまして、それを日本語に翻訳する、これは7つぐらいの言葉に翻訳されています。中国語とか韓国語とか、ですね、含めて。で、なかなか日本語に、訳されまして、インスピレーションになろうと言われてもですね、ちょっとなかなかピンとこないわけでございまして、私も過去の、会議でもこのことは触れたんですけども、なかなか一つって言いますか、これだとなかなか言えないんですけども、要はですね、ロータリー運動するためのインスピレーション、要はきっかけみたいなものをですね、いろんなところにあるよというふうなことでございます。それで人はですね、人のために役に立ちたい、奉仕活動したいという、その誰しも持ってるわけですね。で、そういう相手のそういう気持ちに火をつけてほしいと、インスピレーションになろうということはですね、相手のそういう気持ちを引き出してほしいと ということでございます。で、荒井会長テーマを受けまして、それで地区のスローガンをですね、ロータリーの素晴らしさを伝えようというようなことでございます。まあ、インスピレーションになろうと、まあ、ほぼ同じなんですけども、ロータリーというのは非常に素晴らしい、保守活動を事業しておりますし、素晴らしい、プログラム研修制度もあります。それから何だって、素晴らしい、人たちが集まっております。そういう素晴らしさを、いろんな状況場面で伝えていっていただいて、多くの仲間を増やしていきたいというふうなことで、ロータリーの素晴らしさを、伝えようというふうなことにしております。で、今年ですね、まあ、かなり欲張って11の、地区目標を掲げております。で、まずですね、あのロータリークラブにはクラブの数と会員数でございますけれども、世界ではクラブの数が3万6000弱、会員数が123名ぐらい、おります。で、世界の方はですね、クラブの数はまあまあ順調に増えてるんですけども、会員数はですね、この10年十数年120万人ぐらいで、頭打ちというふうな状況になっています。一方、日本の方は、クラブの数は2265、これはあんまり増えておりませんけども、で、会員数がですね、今8万9000ぐらいです。で、ピークの時の3割減っております。日本については、世界では頭打ち、日本では、3割減ってしまったというふうなことでございます。で、それを受けまして、国際ロータリーはですね、会員数がなかなか伸び悩んでるなと、それから会員の高齢化になっております。それから、日本なんかだとクラブの数も減っているというふうなことで、これはロータリーがですね、時代の変化にも取り残されているんじゃないかというふうな危機感を持っております。我が2830地区の会員の数、推移でございます。これは秋田と分かれた後でございますけれども、2001年度あたりはですね、1350人ぐらいおったんですけども、2009年度あたりはですね、300人も減ってしまったというのが現状でございます。最近少しずつ盛り返してきたということでございますけども、今4100まで復活したというようなことでございます。で、これがの各グループごとの、クラブの数と会員数、それから女性の数、比率というふうなことでございます。一番クラブの数が多いのはですね、南グループでございまして、9つクラブがございます。また会員数も293名、女性が32名、女性の比率が 10.9 というふうなことで一番高い、ところでございます。逆に隣の中グループ、これは青森市でございます。青森に今クラブが4つしかございません。で、会員の数も157名、女性の数も少ない、まあ、女性の会員比率は高いんですけども、というかクラブも数も少ないし、会員数も少ないよというようなことになっています。ちなみに私の弘前クラブが所属する第2でございます。ここはクラブの数も8、会員数もそこそこありますけども、女性の会員が非常に少ないと、比率でいうと 5.7% というふうなことになっております。そこで、地区としてはやはり会員増強が、していかなきゃいけないというふうなことでございます。で、これを目標に掲げております。ぜひ各クラブ1名以上の増員、特にやっぱり将来的なことを考えてですね、40歳未満の若者と、女性をぜひ入れてほしいというふうなことでございます。で、先ほど会長幹事面談の中で35周年だというふうなこともあって、現在30名の会員をなんとか35名にしたいという力強いお言葉をいただきましたので、その通り、実行していただくとこの目標が完全にクリアできるんじゃないかと思います。それから現在女性がまだ、人のことは言えないんですけども、陸奥中央さんにはいらっしゃらないということなので、ぜひ、女性にもターゲット、焦点を当ててですね、会員していただきたいと思います。 で、あの弘前クラブもまだ女性いないんです。いないのに、自分で目標を掲げましたので、弘前クラブの会員はですね、まあ、焦っているところだと思います。それからの会員増強とともにですね、大会防止やめさせないということも非常に大事でございまして、でなんとかこうその手立てないかだなというふうなことの一つとしてメイクアップの推進と、特にあの新人3年未満のロータリアンのですね、メイクアップ料を地区負担しようというふうなことを掲げました。で早くですね、あのよそのクラブなんか見て自分のクラブのいいところ、そのクラブのいいところ、ロータリーの素晴らしさをですね感じていただく、それからあのスポンサーなり、先輩のですね一緒に来ていただくということで、そういう面倒を見るというようなことも合わせてですね、メイクアップをしていただくと、少しはですね、その若い人たちの大会防止につながればいいなというふうなことで、ございます。それから、まあ、出席率のアップも含めてですね、メイクアップの推進ということで、目標を掲げております。それから、ガバナーのですね、一番の仕事というのは、実は新クラブを設立することと、こういうふうにあの文書に載っております。で先ほど見た通り、中グループに今4つしかございますので、やっぱりここにはもう一つ必要だなというふうなことで考えております。でその中で、あそこには、あそこにあった、青森市にはですね、浪岡という地域がありまして、もともと浪岡町で人口2万人を超える町だったんですけども、そこに、ロータリークラブないものですから、なんとかそこに作りたいというふうなことで、アドバムを挙げております。これはあの中グループに行ってとにかく何とか作ってくれというふうなお願いを、していきたいというふうに思っております。でこれはあの私が考える動産のいわゆる好循環というふうなことで、どこからスタートしてもいいんですけども、会員がですね増えていけばクラブはやっぱり活性化します。元気なんです。で当然会費が、今までよりも増える集まるわけでございまして、資金が潤沢になる。そうすると、保守活動がですね、今まで以上にですね活発にできる。でそれが世間に知られる公共イメージが向上していく。だったら私もそういう、クラブに入りたい、保守活動を一緒にやりたいという方も出てきて、会費がまた増えるというふうなことでございます。なんとかこういういい循環にしていきたいなと思っております。まずまあ会員を増やすというところからできれば始めたいなというふうに思っております。それから、これは同体財団の寄付状況でございます。今年の6月末ではございません、5月末ですけれども、1人当たり 96.62 ドル、あの目標は150ドルと、これを入れると180になりますけれども、ですけれども、この実績が数字がですね、今34地区、日本には34地区ございますけれども、その中で28位というふうなことでございます。ですから5月末ではありますけれども、目標の半分ぐらいかなと思っています。で見ていただくと、多いところはやっぱり193ドルから、一番少ないところは65ドルとありますけれども、この2830地区は順番かだけ言えばですね、34地区中28位というようなことになっております。でその寄付、財団のその寄付もそうですけども、寄付はですね、ただ一方的に寄付してよそで使われているのかというと、そんなことはなくてですね、特にロータリー財団のシェアシステムというのがございまして、仮に1000ドル寄付した場合、地区財団活動資金 DDF と言いますけども、こちらに半分、残りの半分が国際財団活動資金 WF ワールドファンドの方にですね半分行くことになっています。で特に DDF の方の500ドル、3年前の金額の、例えば3年前に500ドル、DDF の方に来たと。そうするとその半分ですね、それが地区として、地区補助金として使えるお金になって戻ってきます。ですから、1000ドル寄付すると、その4分の1が3年後ではありますけれども、地区補助金として使えるというふうなことを言っております。 それから、グローバル補助金の方にも、ワールドファンドの方を使ってですね、事業ができるというふうなことで、一方的に寄付しっぱなしということになって、それが還元されて、自分たちでまた使えるというふうなことが一つのこう仕組みになっております。で、今回目標の一つとして、地区目標の一つとして、地区補助金の全クラブ申請をお願いしたわけですけれども、実は締め切りがですね、この仕組み上どうしても早い、例年だと3月末までに、申請する、今年は地区献身補助金のあたりまで待ったんですけれども、まあ、それにしてもそういう時期にですね、申請はやらなきゃいけないというふうなことで、ちょっと地区補助金全クラブ申請という、まあ、なかなか浸透しなくてですね、結果において41クラブ中31クラブが申請いただきました。それでも1年前はですね、40クラブ中26クラブですので少し増えてますけども、なんとか、まあ、7月から私の体が年度になりましたので、今年度使ってですね、来年は地区補助金、全クラブ申請してくださいというお願いをして歩きたいなというふうに思っております。もう一つの寄付でございます。米山記念奨学金寄付ということで、こちらも、まあ、1人になんとか2万円お願いしたいと、特別寄付の方ですけれども、米山記念奨学金というのは普通寄付と特別寄付がございまして、普通寄付の方はですね、クラブで、まあ、会費の中から、むつ千代さんは3000円ですか、1人、ですからこれはもう全部クラブ必ず出していただいています。あと個人の方が特別寄付ということで、こちらの目標を2万円にお願いしておりますけれども、でそれの集まった金額というか内容によってですね、米山小学生の採用枠というのが決まってきます。今現在、2830地区では11人の小学生をお世話しています。で採用枠としては10人というふうなことになっています。でどうやってその10人が決まったかというと、その地区のですね、個人平均寄付額、このウェイトが3割占めます。それから何といっても大きいのが寄付額の総額、これが 50%、 それから特別寄付者の割合 10% で、有資格者、まあ、小学生の対象になる留学生が何人かというふうなことが 10% というふうなことでございます。ということは、大きい地区はですね、人数も多いんで、寄付額総額はやっぱり多くなるわけです。そのウェイトが5割ですから、やっぱり大きいところに、まあ、たくさん人数行くのは間違いないんですけども、ただ、個人平均寄付額、これ頑張ればですね、その人数の比例だけじゃなくて、その地区がですね、採用枠が増えるというふうなことになっています。いずれにしてもこういう基準があって、今全国で750人、採用していると思いますけども、その採用のこう採用枠が決まってくるというふうなルールになってございます。それでじゃあ米山、の方の寄付額がどうなっているかと、これは6月末でございます。寄付額合計はですね、やっぱりその大きいところにかなわなくて、2830地区は秋田に続いて小さい、人数の少ない地区ですので、だけど結果はですね、残念ながら34地区中最下位と、秋田にもちょっと総額で負けているというようなことになります。で1人当たりが9229円、これ両方入ってです。両方入ってるのは普通と特別と両方入って9229円。でこちらもですね、残念ながら34地区中の32というふうなことでございます。ですから、なんかいきなり2万円って言われたという思いがあるかもしれませんけども、現実はそのクラブからいただいている3000円も含めて9229円、ですから普通じゃなくて特別寄付だと6000円ちょっとでございます。だからその3倍なんとかって言ってるんですけども、確かにきついんですけども、ただ世間的にっていうか全国レベルで見ると、34地区中の32というふうになっております。それから今国際ロータリーとですね、非常にロータアクトに関心と、注目しておりましてですね、 で おそらくですね、ロータリーの会員を増やそうと、その、まあ、なんて言いますか、母体というか、卒業した人、あるいはロータリー党の、メンバーをですね、なんとかロータリーに入れてっていうようなことでですね、ロータリー党を今、でぜひその新しいロータリークラブを作ってくださいということと、もう一つはですね、会員数を倍増してくださいというふうな RA 会長からのお願いが来ております。で今年の4月に、皆さん方のおかげで無痛に5つ目県内5つ目のロータリークラブができました。本当にありがとうございました。で今12名いらっしゃる。で意外と八戸とかですね、6人しかいないとかですね、まあ、ご所望が一番多くて15人というようなことで、なんとか一つはですね、まあ、青森、八戸、弘前、五所村、三つときましたので、県内のこうバランスがいけば、あと十和田地区に欲しいなと、ロータアクトクラブ欲しいなというふうなことで、十和田の方々には、お願いをしているところでございます。それから右の方の人数のなんとか、倍増してほしいというふうなことなので、なんとか、そちらの会員増強も図っていきたいなというふうに思っております。で将来ロータリーに入っていただくというようなことです。それからここのところ何年かマイロータリーにとにかく登録してください、登録してくださいというお願いしております。でマイロータリーの登録比率も高めていきたいなというふうに思っております。これは登録比率の高い順に並べ替えたものでございます。ちょっと小さいんで見づらいんですけど、陸奥中央さんは右の方から8番目のところにございます。数字でいうと 11.11% ですので、30人だとすると3人、ちょっとまあ4人ぐらいいらっしゃるでしょうか。なんか知ってるって言ってますから、最新ではもうちょっと増えていくかもしれませんけども、なんとかこれをですね、とりあえず 60% ぐらいまで追い出せるものなんですけど、まあ八戸南が 50% 超えてるというふうなことでございます。でちょっとこういわゆるパソコンが苦手な方もいらっしゃるんですけども、誰かそばについてですね、ぜひ登録していただきたいと思います。今マイロータリーを使わないといろんなそのロータリー活動ができないと言いますか、情報入手とかですね、それから目標もそこにエントリーしなきゃいけないし、保守活動した、時間とか人数とかそれも入れるとかですね、いろいろマイロータリーを使っての活動もありますので、ぜひ、登録していただきたいと思っております。それから少し話は変わりますけども、ロータリーに対する世間のイメージっていうのがですね、まあ一般的には名前はまあ聞いたことあるんだけども、何をやったのかよくわからないというのが一般的な見方かなと思っております。まあ他の星団体、まあ元それというとライオンズと何が違うんだと、でお金持ちのおじさんたちが道楽で泥のゴミ拾いなどをしていると、まあそれがライオンズかもしれませんね。でもまあ世間のイメージってもしかするとこんなことかもしれないなというふうに思っております。それでせっかくいろんな、素晴らしいことをやってるわけでございまして、それをもともと世間に PR していかないといけないなというふうに思います。それで公共イメージの向上を図りたいというふうな目標を掲げました。それでできればロータリーを PR する場を設けていただく、ロータリーデーの開催というふうなことで、まあ、各クラブ元でも構いませんし、グループ、まあ、地区全体ではちょっと難しいのかもしれませんけども、例えばの話ですけども、まあ、この陸奥地区に3つロータリークラブがあります。ある同じ日にですね、奉仕活動の内容は違ってもいいんですけども、同じ日に、3つのクラブがですね、下北半島、 もうちょっと広げてもいいんですかね、あの岡山さんとか全部でもいいんですね、同じ日にですねそれぞれの保守活動をやると、ある特定の日にね、うん、ということを考えていただいてもいいのかなと思ってます。そうすると新聞でもですね取り上げやすいですね、この日むつさんもやってる、むつ地方もやってる、大畑もどっかしもやってるとか、遠くもやってるとかですね、で内容違っても同じことやってなくてもいいと思います、ね、まあ、それ一つのこうアイデアですけども、そういうことをやったらどうかなと、世間にですね、せっかくいいことやってるんですからということであります。それから、ロータリーで、やってる奉仕活動の中で事業の中で一番、まあ、大きいって言いますか、とにかくあのこのポリオ撲滅というのは最優先事項というふうになってございます。先ほどもちょっとあの、クラブ協議会の中でもお話ございましたけれども、これはですねいわゆるその野生株からの発症をゼロにするというふうなことで、ずっとやってきております。でこれ直近の、データでございますけれども、現在ですね、発症今年に入って、野生株から発症したのがですねアフガニスタンとパキスタンでございます。あとこの2つになっております。でちょっと前まであったナイジェリアはですね、多分2年近く今発症してますので、これ3年間発症しなければ、撲滅宣言が出せるというふうなことになっておりますので、まあ、実質あと2つというふうなことでございます。ただ最後のところはなかなか、ご覧の通りですね去年の同じ時期と比べてもアフガニスタンの中は増えています。パキスタンも増えています。本当にあと少しなんですけども、その後少しがなかなか大変で、何年か前もですね2018年にも、撲滅宣言するなんて言ったんですけども、ちょっとやっぱり伸び伸びになっておりますけども、これは必ず、成し遂げるというようなことでございます。でこれはですねかなりの、お金も時間もかけておりますし、ビル・ゲイツと奥さんの、メリンダ財団の方からですね、ある意味ロータリーの倍のですね寄付いただいてこの事業をやっております。でロータリーで一番その目立ってないんですけども、一番大きな事業としてはこのポリオ撲滅っていうのをやってみるというふうなことで、ぜひ PR にしていただきたいと思います。それからあの長峰さんのあたりから、特にあの戦略計画委員会作ってください、作ってくださいと、クラブにも作ってくださいというふうに、話をしていると思いますけども、あのまず昨年ともですね実はの全国で、新しいクラブが5つできたそうです。マカバナの一番の仕事 とかですね、新しいクラブ作れすねって言ってる中にですね、そんなにたった5つかということなんですけども、昨年で5つできたんですけども、4つのクラブが合併したり加算したりして結局消滅しちゃったと、実質1つしかクラブが増えてないというのが昨年でございます。でなんとかですね10年後20年後もただ名前が残るんじゃなくて元気なクラブとして生き残っていくためにどうしたらよいかと、それを考えるのが、戦略計画委員会でございますので、なんとか、まあ、名前はどうでもいいんですけども、そのクラブの将来課題解決、元気なクラブとして生き残っていくためにどうしたらいいのかということを考える、まあ、委員会鍵を、ぜひ作っていただきたいというふうに思っております。それからロータリー賞へのチャレンジもしてくださいというふうなお願いしています。で、まあ、ロータリー賞をもらうことがですね目的ではなくて、それ以降取り組んでいくチャレンジしていくというふうなことがですね、まあ、元気なクラブ作りにつながるんだろうというふうに思っています。それから地区の目標も11位掲げてますけれども、これもその達成することが目的ではあるんですけども、それにこう取り組むということが大事だというふうに思っております。でぜひあの全部その取り組むとかできないわけでございますので、どれにチャレンジしていくかというふうなことで、みんなでこう話し合うことも大事だというふうに思っております。 ちょっと地区大会の PR でございますけども、ね、9月の28日に安倍拡大にご夫妻の歓迎晩餐会、それから29日が本会議等々でですね、本番ですけども、弘前で、4年ぶり弘前ロータリークラブが、ホストとしては、7年ぶりの弘前での開催でございます。翌日の9月31日は記念のゴルフコンペも行うというふうなことでございますので、ぜひ振るってご参加ご登録ほどよろしくお願いしたいと思っております。それから今年、カナダのトロントで、行われました国際大会、佐々木さんも皆さん行っていただきましたけども、来年はですね、6月1日から5日ということでドイツのハンブルクで行われます。まあ、ハンバーガーとかハンなの発祥の地だと思いますけども、ね、ちょっと遠いんですけども、で実は1月に、ガバナの研修といいますか、国際協議会に行って1週間集めて研修 あったんですけども、その時に、あなたの年度 その国際大会に何人登録するか約束させられましてですね、で確認はお宅は35人ってますよ、その前にも35人たまたま多いとき言われたんでしょう、後で考えると、それで仕方ないんで35人というふうに約束してきましたので、なんとか県内、41クラブありますので、各クラブから1人以上またぜひ柴田さん、
はい、
佐々木さんも、
あ、もうありがたいですね。
いや、トロントに行くって言ってましたもんね。ありがとうございます。地区大会も楽しいですけど、やっぱり世界大会、国際大会になると本当に世界中が集まってきますし、本当に楽しいですね。少しまとめでございますけども、これは昨年度、発表されましたロータリーの目指す姿、ロータリービジョン生命というやつでございます。私たちロータリアンは世界で地域社会でそして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。まあ、こういうふうロータリーの目指す姿というふうなことで発表されております。こういうふうになっていきたいなというふうに思っております。でこれポール・ハリスがおっしゃってましたのでだいぶ昔の話ですけども、ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ世界はその活動成果によってロータリーを知るのですというようなことでございます。いろいろロータリー地ですね、ロータリーとはとか、ロータリー間みたいなことはですね一人一人違うかもしれませんし、これは違ってもいいんだと思いますけども、世間がですねロータリーを知るのはですね何をやってるかというふうなことでロータリーを知るというふうなことでございます。また別な言い方をすると、我々私たちをですね一人一人見て、あ、ロータリーってこんな人たちなんだ、こういうことやってんだというふうなことだと思います。ですから、世間はそういう目で見てる私たちを見てるので、ぜひロータリアンとしてふさわしい、言動活動保守活動職業保守を、ぜひしていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。最後にもう一回新井会長の、テーマでございます。インスピレーションになろうというようなことでございます。いろんなそのロータリー運動するきっかけ、あるいはその心の そこにあるその、なんとか人のために 役に立ちたいというその思いをですね引き出してほしいということでございます。それからロータリーの素晴らしさを伝えると、ロータリー本当にいい素晴らしい人たちがですね集まって素晴らしい、事業をしております。素晴らしいプログラムを持っております。なんとかそういう素晴らしさをですねいろんな状況場面で伝えていただいて、多くの仲間をですね増やしていきたいと。で世界がですね全てロータリアンになれば戦争とか なくなります。なんとか世界の平和、幸せのためにですね ロータリー運動を展開していきたいと思いますので、なんとか、ロータリーの素晴らしさをぜひお伝えいただきたいなというふうに思っております。以上で、卓を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
1623回の例会を閉じたいと思います。検証いたします。